ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月19日山形県山形市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風の共同公開収録で収録された吉村美恵子山形県知事による拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けします。
皆さんこんにちは、山形県知事の吉村美恵子です。本日は北朝鮮に拉致されている皆さんの帰国を強く願う方々とともに、拉致問題解決に向けた北朝鮮向けラジオ放送を通して皆さんに山形県から私たちの声をお届けしています。失踪当時に京都市にお住まいだった本県ご出身の大宮信子さん、同じく本県ご出身で失踪当時に名古屋市にお住まいだった布施憲之さん、そして北朝鮮に拉致されている日本国民の皆さん、この放送を聞いていらっしゃいますでしょうか。拉致問題につきましては、平成14年に5名の拉致被害者、そして平成16年にそのご家族が帰国されて以降、一人も帰国を果たしておらず、発生から長い年月が経過する中、拉致被害者の皆さんとそのご家族もご高齢となられており、もはや一刻の猶予も許されません。私も北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会のメンバーとして、政府に対して拉致問題の全面解決を強く求めているところです。皆さんの帰国とご家族との再会が一日も早く実現されますよう、これからも粘り強く取り組みを進めてまいります。くれぐれも健康にはご留意をされ、元気な笑顔でふるさとに帰れますよう、山形県民とともに強く念願し、私からのメッセージといたします。令和2年9月19日、山形県知事吉村美恵子。
次に、共同公開収録で収録された特定失踪者王さんの妹である板野佳子さんのメッセージをお送りします。
兄さん、お元気でしょうか。群馬県にいる佳子です。今日は山形市まで来て山形でお話をしています。マキちゃんも私も群馬県で元気にしています。佐賀田のみんなも元気ですよ。兄さんの孫も3人いるんですよ。日本もこの頃はコロナとか自然災害とかで春夏秋冬もはっきりしないような状態ですが、そちらもこれからは寒さに向かうのでしょうか。どうか元気でいてください。日本には兄さんや皆さんに早く帰ってきてほしいなと願っている人たちがたくさんいます。佐賀田の町もかなり変わりましたが、最上川も鳥海山も日和山公園も昔と同じです。みんなが兄さんの帰りを待って下げ、辛い冬もどうか乗り切ってください。兄さんみんなで待ってる、頑張ってください。
最後に、共同公開収録で収録された特定失踪者新谷俊夫さんの妹である矢島文江さんのメッセージをお送りします。
兄さん、25歳だった兄さんが
昭和49年5月13日、ちょっと出かけてくるね。それっきり帰ってきませんでした。兄さん、元気ならば、来月の25日、25歳だったあなたは72歳になるはずです。北朝鮮で生きながられているんでしょうか。今、世界中は災害、コロナ、いろんな災害や疫病がはびこって、とても暮らしにくくなっています。きっと北朝鮮でも発表はないけれど、きっと食べるものもなくて、医薬品もなくて、苦労してると思います。でも、私たち、家族は、きっと生きながらえてる。きっと頑張ってくれてる。そう信じて、こうやって、いろんなところへお邪魔しております。私、今、東京に住んでおりますが、あなたが、失踪した富山県、新港市、旧新港市、今はもう、射水市という名前も変わってしまいました。あれから、平成の世に、31年間の平成の世も終わってしまって、もう令和になってしまいました。兄さん、あなたは、昭和49年の日本しか知らないですね。今はもう、令和、私も2年ほど前にとうとうおばあさんになってしまいました。孫ができました。兄さん、あなたが生きて結婚していたら今頃はどんな暮らしをしていたんでしょう。兄さんを待ちわびた父さんも母さんももうこの世の人ではありません。もしかしたら北朝鮮にいる兄さんのところに会いに行ってるかもしれません。どうか日本に帰れる日を、それだけを楽しみに、兄さんも、それから800人も900人も、本当はもっとたくさんいるかもしれません。家族が名乗り出ていない人もたくさんいると思います。もう名乗り出る家族も生きていらっしゃらなくて、名前を呼ばれない人もいると思います。それでも自分で分かっているでしょう、自分が拉致被害者だってことは。どうか今日本の政府も皆さん国民も私たち家族も一生懸命、皆さんが一日も早く戻ってこれるように一生懸命頑張っています。どうかくじけることなく気持ちを強く持って這いつくばってしがみついて生き延びてください。きっと助けに行きます。待っててください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月10日に北朝鮮は朝鮮労働党創建75周年の祝賀行事を行いました。軍事パレードを行い、金正恩委員長は演説をしたわけでありますが、この金正恩委員長の演説は、その内容は極めて驚くべきものであったと言っていいと思います。元来、キム・イルソンの党ということになります朝鮮労働党が、普通の社会主義国の朝鮮労働党というものに変化しつつあることを、今回の金正恩演説は強く印象付けたからであります。朝鮮労働党は2016年に改正された党規約によりますと、偉大な金日成、キム・イルソン、キム・ジョンイル主義の党であるということになっておりますが、したがって普通であればですね、演説の中で キム・ジョン主席が党を創建したと、そしてキム・ジョン主席とキム・ジョン・イル総書記が党を発展させてきたというようなことが強調されなければなりません。まあ、実際5年前の70周年、創建、70周年の際の金正恩演説には、まあ、そういうことが、述べられていたわけですが、今年の金正恩演説にはそういう金日成、金正日というものを、評価する内容が全くありませんでした。まあ、これは、大きな変化だと言っていいわけであります。また今年の金正恩演説には祖国統一に関する言及も全くありませんでした。まあ、これも大きな変化であります。党創建を祝う演説から祖国統一を実現しようというそういう内容が消えるということは、まあ、これはもう劇的な変化を意味すると言っていいわけでありまして、まあ、これも5年前の70周年、創建70周年の演説には当然あったわけでありますので、祖国統一が消えたということは、まあ、来年1月に第8回、朝鮮労働党大会が開催されますが、まあ、そこでも祖国統一についての言及はなくなると、もう祖国統一というのが北朝鮮にとって大きな目標でなくなる可能性というものがあることを、まあ、今強く示唆しているというわけでありますし、それは、まあ、こうした変化というのが朝鮮労働党がもう個人独裁の党ではなくて集団的な合意に基づく一党独裁、まあ、そういう党に向かうことを非常に強くこう示唆していると、意味しているというふうに言っていいかと思います。ところで今回の軍事パレード、ペースキーでありますが、そこには、新しい形の ICBM 大陸間弾道弾弾道ミサイル、そして、新しい形の SLBM、潜水艦発射型の弾道ミサイルが登場をいたしました。いずれもこれまでのミサイルよりも大型化しているということになりますので、まあ、おそらく射程距離が伸びたと、拡大したという可能性があるわけですし、また ICBM の方は弾頭が多弾頭化した、そういう可能性も当然あるということになりますが、まあ、しかしそうしたことというのはもう全て発射実験をやってみないことにはわからない、あるいは証明されないわけであります。まあ、実験をしなければ、あるいは実験をする前はですね、まあ、いくら軍事パレードでそういうミサイルを見せても、まあ、それは大型の模型と、まあ、特に変わるところはないわけでありまして、実際のミサイルなのか大型の模型なのか、それは現時点ではわからないということになります。まあ、したがって国際社会が懸念を持ちますのは、近いうちに北朝鮮がこのミサイルの発射実験、特に ICBM の発射実験を行うんではないかという、そういう懸念を持つということになろうかと思います。アメリカの大統領選挙が11月3日に行われます。まあ、その大統領選挙が終わってから、来年1月に北朝鮮の朝鮮労働党第8回党大会が開かれるまでの間、まあ、その時期に北朝鮮がまた ICBM の発射実験を行うんではないかと、まあ、そういう懸念が国際社会にはあるということでありますし、まあ、実際この前の ICBM の発射実験、北朝鮮が火星15号と呼んでいるミサイルですが、それは2017年の11月27日に行われました。まあ、今年もまた11月の末、12月の 初めにですね、北朝鮮がミサイル発射実験を行う可能性というものは当然あると言っていいわけですが、しかしそれを行うことによって北朝鮮が得るものということを考えますと、特にないと、大きなものはないということになります。来年、北朝鮮がアメリカとの交渉ということを真剣に考えていると今見ることができますので、そうであるとすれば、北朝鮮が近いうちに ICBM の発射実験を行う可能性は、決して大きくないと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは周波数 9450kHz など、深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 7335kHz で放送します。韓国語番組 イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。